おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
ショーン・エリス、狼の群れと暮らした男。彼は、イギリスのフェンスの中で飼われている、まあ、サファリ型の動物園の、その飼育係として、狼に接近するんですが、フェンスの中の狼っていうのが、飽き足らず。アメリカに渡ってロッキー山脈、九州の 1.5 倍あるという自然公園の中の森林狼、本物ですね、ワイルドの。この野生の狼と一緒に暮らしたいと願うようになったという。ついに彼は、狼が生きているというエリア内に入りまして、野生の群れを探すわけですね。
はい。
彼は、己の体調を整えまして、水、ナイフ、火炎信号、磁石、地図、それらわずかの装備で秋の日、サーモンリバー沿いを登りまして、狼の住む森へと、谷へと、分け入ったということですね。こっからはね、かなさん、ちょっと、信じられないでしょうけど、書いてあったことなんですよ。野生の生き物、まあ、ナイフ一本あるぐらいで、生き物を捕らえまして、その毛をむしって生で食うと。
生で？
これやっぱりね、火を使うと狼が寄りつかないんですって。
うん。
こういうことがあるんですってよ。例えば、食料としてこのショーンがですよ、牛肉を食べるでしょ。そうするとね、牛の味を知っている狼は、ショーンが牛に見えるんですよ。
え？自分の体内に、そんなになります、うん、
それで、一回全部現代の食べ物を出さないとダメなんですって。
ああ
敵は、匂いに関しては、天才的で、だから、食べ物をもう狼に近づけないと、仲間と思ってくれない。餌と思われたらもうおしまいなんですよ。
はい。
んで、ちょっとビロな話で申し訳ないんですけど、彼は、その、用を足してもですよ。済ましても、紙で拭かないんですよ。
うん。
やっぱり重大な匂いなんですって。その、出すものの匂いは。
はい。
ですから、それも、ワイルドに近づけるためには、紙で拭いたりしないで、そのままにしておくと。で、ワイルドってのは、そういうことなんですね。だから、不潔に耐えるという。
おー。
いや、この人もすごいですね。この人は生肉で2日ぐらいの体力を保つことができたそうですよ。小動物を生で食べ、野草を噛みちぎりながら地面に横たわり昼間うたた寝し夜動いたと言います。で、時折木の実なども探して空腹を満たし続け、ロッキー山脈の中をさまよい歩くという。持ってた、火炎信号とか磁石とかあるでしょ？これね、一箇所に全部置いといて、それを、ネイティブインディアンの人に、確認してもらうんですよ。
はい。
これを、どことかの木に置いとくんで、何日間に一回か、それ触った形跡がなかったら、自分はかなり危険な目に遭ってると思って探してくれと。
はい。
ちゃんとそれがぶら下がってあったら、自分は無事だと思ってくれという、安全信号の代わりに使うわけですね。で、4週間探しても難しいんですね。狼との接触はなし。やがて冬が来た。初雪と吹雪が4日間続き、彼はなんと土を掘って夜を過ごした。で、昼間なるべくうとうと眠るようにして、夜はその寒さに耐えた。彼自身がやっぱ野生の生き物になっていった。彼は著作の中でこう言っております。ほとんどの人間は愛玩動物を自分に似せたがる。だが私は違う。私は自分の大好きな動物に私を似せたかったのだ。
ほう。
彼は毎日20キロを限界として山中を歩き、狼の群れを探し続けるわけですね。そして8週間目、ついに狼の声を聞いたっていう、はい、深夜。
はい。
そして11週目、すごいな。昼下がりの獣道で、150メートル先に黒い狼と遭遇。狼の方は彼を睨んで去っていた。襲っては来なかったんですね。間違いなく彼は狼のエリアに入ったというわけですね。
はい。
熊に襲われる前にとにかく早く彼は狼の仲間になりたかった。ロッキー山脈は熊が多いんですけど、 これ熊さんには悪いけど、熊って悪食なのよね。何でも食うのよ、とにかく彼は熊が恐ろしかったと本で書いております。彼は狼の遠吠えを毎夜聞くうちに、その声がオスかメスか判断できるようになった。すごいね。で、その声を完全に真似して返事ができるようになったんだって。彼が遠吠えを真似して吠えると返事が来るようになった。で、30周目、すごいね、30周目に遠吠えを繰り返しながらついに野生の群れを呼び寄せることに成功。それは午後の出来事だったと書いております。気づくとショーンは5匹の狼に囲まれていた。野生ですよ、はい、野生の狼に囲まれ殺されずに接近してきていると、
はい、
もうほとんど奇跡を感じたと。さあ、そしていよいよやってきますよ、接近遭遇のその瞬間がね。この続きまた明日のまな板の上でございます。